今日から、アドベントに入りましたね。朗読、陽子さんが準備してくださったんですけども、1本目に、火が灯りました。教会の教会歴ですね。教会の暦は今日のこのアドベントが始まりですね。ここから1年をスタートしていって、また一瞬して戻ってくるという形になります。クリスマスの4週間前を皮切りにして、そしてろうそくに1本ずつ、火が灯っていくっていうことですね。あそこにもバナーがかかりましたね。目を覚ましていなさいってありますね。何から目を覚ましていなさい。昨日あまり寝てないから今日説教聞くのなんか眠たくなって、皆さんそんなこと言ってんじゃないですね。大丈夫ですか。目を覚ましてなさい。イエス様が帰ってこられるので目を覚ましてなさいよ。イエス様の再臨が近いだから目を覚ましていなさいよっていうことを言ってるわけです。今日の聖書箇所でも42節こう書いてありますね。だから目を覚ましていなさい。いつの日自分の主が帰ってこられるのかあなた方にはわからないからであるっていうふうに書いてあります。ですのでイエス様の再臨に目を覚ましているように、シラフで寝たままではなくてしっかり目を覚ましてなさいよ。イエス様が来られること、イエス様が誕生、クリスマス、そしてイエス様が帰ってくるっていう、この2つを待つということですね。このアドベントの時期にこのしっかりと待つっていうことを、大切に、していきたいと思います。 So this is Advent. We celebrate the beginning of Advent today. And as you see one of the candles of the beachAnd this is 4 weeks before Christmas, so each Sunday, each week on Sunday, we lit the candle. And the church calendar begins with the Advent and goes through a year. And the banner says, watch. But in Japanese, that's be awake. Be awake. Be awake. Be alert. Be awake for what? Because you didn't sleep last night well.No, that's not talking about. We are awake because the Lord is coming. So this moment, this time of the year, we remember that the Lord, the birth of the Lord, at the same time, the Lord coming. He is coming back again. And today's verse, Jesus said in verse 42,Therefore, keep watch because you do not know on what day your Lord will come. So keep watch for the coming of the Lord. So we wait for the Lord. And that's the season of the Advent. So the Advent challenges us to wait. And wait well. こういう話を、聞いたことがあります。ある時ですね、悪魔がですね、手下の、悪魔の、子分たちに向かってですね、こういうことを言ったんですね。それはどういうことかというと、悪魔の手下たちのこう修行期間が終わったんです。そしていよいよ、悪魔の、手下たちのこう卒業式が来たわけですね。そして、これからいよいよこう地上に派遣されるっていう、そういう卒業式の時に悪魔の親分がですね、悪魔の親分が、その手下たちに言ったわけですね。お前たちをこれから、地上に使わすんだけども、お前たちは一体どういう作戦で行くつもりか、こう言ったんですね。英語ですけどね。 So I have this story. So one day the training period of the devils was over.So that's a day of graduation ceremony for the devils. And when the devils were about to be sent to the earth, both of the devils, Satan said this to the devils, Well, I'm about to send you guys to the earth. So what kind of strategy do you have?そしてですね、すると、悪魔の、手下のその1がですね、こういうふうに言ったんですね。親分、私はこういうふうにしようと思うんです。人間のところに行って神なんていないっていうふうに思い込ませようと思うんです。すると親分がこういうふうに言ったんですね。それは無理だ。人間はみんな神によって作られてるから、本能的に神がいるっていうことは知ってるんだ。だからそれを否定することは難しい。お前の作戦はダメだ、ね、こう言ったんですね。 So devil number one said this.
Boss, I'm going to do this. I'm going to the humans and let them believe that God does not exist. Then the boss said this. Oh, that's impossible. Because humans are all created by God. So they know God exists through instinct. So yes, but this is no good. すると悪魔その2がじゃあこれに言ったんですね。じゃあこういう方法ではどうでしょうか、地獄なんてないんだ、神の裁きなんてないんだ、だから自分の、人生を好き勝手に生きればいい、そういうふうに教え込みたいと思います。すると親分はこう言ったんですね。その方法はダメだ、人間は本能的に悪いことをすれば地獄に行くっていうことを恐れてる、だからお前の作戦は無理だ、ダメだ、はい、こう言ったっていうんですね。さあ困りましたね。So the devil number two said this. Well then what about this? There's no hell. There's no God's judgment. So you just live as you like, whatever you like. And I want to teach that to the humans. So the boss said this. Oh, that's impossible too. You know, humans are afraid through instinct that if they do bad things, they might go to hell. So your strategy is no good. It's impossible to deny that too. すると悪魔その3がこういうふうに言ったっていうんですね。じゃあ親分、こういう方法はどうでしょうか。神はいる、地獄もある、だけども信じるのは今日でなくてもいい、もう少し暇になってから、もう少し自分に時間ができてから、もう少し、年を取ってから、決めることにしよう、そういう意味に思い込ませてはどうでしょうか。それはいい考えだっていうね、親分が言ったっていう話です。 So the devil number three said this. What about this boss? God exists. The hell exists. But it doesn't have to be today to believe that. Well,when I have a little bit of time more, when I have free time, when I get older, what about that? I will teach that to the humans. The boss said, oh, that's a good idea. 我々もこの再臨ということを考えるときに、そういうことがあるんじゃないでしょうかね。悪魔は常に、いつもその作戦でどうやら成功しているようですね。確かに我々もこういうことがあるんじゃないでしょうかね。今は忙しいし、もうちょっとだとね、なんていうことが、多くの人たちはもう少し勝ってからとか、もう少し時間ができてからとか、あるいはもう少し年を取ってからということでね、ミスミスチャンスを失ってしまっているということはないでしょうか。 Yeah, so it seems that Satan is, has been successful with that strategy. I'm busy right now. When I have free time, when I get older, and then, you know, don't we say that often? Many people say, in good time, when I have more free time, when I get a little bit older, and then lose a chance.
主の再臨についてもですね、もしかしたら我々こういうことを思うかもしれない。自分の都合のいい時になったら来てほしい、あれできたら、できるもんだったらもう来ないでほしい、来てほしくない、準備できてないからということですね。今日の聖書の箇所でもノアの箱舟の話が出てきてますけれども、ノアの箱舟、誰も想定してなかったわけですよ。想定外だったわけですよね。準備ができてなかった。天災も同じですよね。災害も想定外なんていう言葉がありますけれども、想定してなかったから想定外なんです。期待してたんだったら想定ないなわけじゃないですか。現状が良くなれば来てほしいっていうのは、ある意味現状から考える生き方、現状から考える生き方と言っていいと思うんですね。主の再臨も待っている人にとっては想定内である、待っていない人にとっては想定外であるということが言えるかと思います。Yeah, for the, so for the coming of the Lord, we may want Him to come when it is convenient for us. Or we may even think that if possible, we don't want Him to come because I'm not ready yet.
In today's passage, there's a story of Noah's Ark. No one expected. So, same thing could be said for the natural disaster also. If it's not expected, it's an unexpected thing. But if it is expected, it is an expected thing. So for the same thing can be said to the Lord's coming. If we are expecting it, it's an expected thing. If we're not expecting it, it will come in an unexpected time. Yeah, so we may think when our situation is ready, Lord, please come. But it is not that. That was saying, be ready for that.
主の再臨が近いっていうことに目を覚ましていなさいよ。最後の終末を見て全てをそこから始めるんですよ。っていうことを言ってるんですね。ゴールから全てを始まるんですよ。終末を見て最後の終末からそこから全てを始めるんですよ。それが生活を充実させる始まりなんですよ。っていうことを言ってるわけですね。ゴールを見てからそこに至るまでの道を描いていく。マラソンだってそうじゃないですか。マラソンこうスタートしてもうすぐにねこうダッシュして疲れちゃってやめたっていう話じゃなくて、こうゴール地点があって、そこからこうどういうふうにペース配分しようかなとか、どこで水を補給しようかなとか、ここでこう栄養を補給しようかなということを考えていくわけじゃないですか。ゴールから考えていくわけですよね。ゴールも知らずにただやみくもに走ってるわけじゃないですよ。
Yeah, so be awake, watch out for because the Lord of the coming of the Lord is near. So it's starting from the goal, starting from the end, and begin to think how we did. It's the same thing can be said for the marathon too, right? If we don't know where goal is and just running, whatever, it's not that. We know the goal, and then we think about how we pace. When we get water, nutrition, something like that, so that we can run to the goal. So we are thinking about the goal, setting a goal, then think how we run. The same thing can be said for our faith journey as well.
言ってるわけですね。今日のローマでもありました。闇がいつか終わりますよ。昼が近づいた。全ての悪の清算ですよ。全ての悪の清算。もうずるくうまく何とかやり遂げのようなんていうことは不可能なわけですね。正直にイエス様に生きる者が最後に報いを受けるんだ。正直にイエス様と歩んでいる者が幸いを受けるんだ。そういう話をしているわけです。
So in Romans, we read that darkness is gone and the day is almost near. So it's the day of the doom for all the evil. And we cannot go through that with just cunning and tricky and trying to go through it. It's impossible. So the faithful ones who are honestly living with the Lord, we receive the rewards at the end. We receive the blessings at the end.
第一テサロニケの手紙の五章、第一テサロニケの五章のところ一節から六節までのところですけど、これは再臨の話言ってるわけですよね。再臨の話。そしてその流れの中で第一テサロニケの五章の十六節の言葉が出てくるわけですよ。有名な言葉ですね。いつも喜んでいなさい、絶えずに飲みなさい、どんなことにも感謝しなさいっていう言葉はこの再臨の話の流れの中で出てくる言葉ですよ。
再臨っていうのはイエス様とどのぐらい一緒に生きてるのかなっていうのを測る測りである。再臨はイエス様と今自分がどのぐらい生きているのかを測る測りであると思います。
So 1 Thessalonians 5:1-6, that's talking about the coming of Christ.
And in that context, there is that famous word, rejoice always, pray constantly, and be thankful for everything. is words are written. That's talking about the coming of Christ. So the coming of Christ, I think the coming of Christ is a scale to measure how much we are really living with Christ right now. The coming of Christ is a scale to measure how much we are living with Christ right now. 今日のマタイの24章のところのちょっと聖書をね開いてみてくださいね。24章ちょっとここずっと見ていきたいと思います。今日の箇所の続きのところですね、45節からのところに忠実なしもべと悪いしもべの話が出てきます。これも再臨の話を言っているわけですね。 Yes, so Matthew 24:45 and following the next story. That's also talking about the coming of Christ. 再臨の話を言っているですので、再臨から、再臨からクリスチャン生活を考える、ゴールからクリスチャン生活を考えるんだ、ゴールからイエス様を理解する、現状からイエス様を理解するんだ、ゴールからイエス様を理解するんだ、それが聖書を正しく理解するきっかけになるんだと思います。 Yeah, so Matthew 24:45 and following, that's talking about the coming of Christ again. So it's saying that think of the Christian life from the goal. Think of how we live as a Christian from the coming of the Lord. Think of Jesus Christ from the coming of the Lord. Not from the current circumstances, but think of Him from the end.So that becomes the catalyst to understand the Bible correctly. その続きもですね、25章の一節も続いていきますけれども、これ十二の乙女の例え話が出てきますね。ここに十二の乙女が登場してくるわけですけれども、この話覚えてますかね、知ってますかね。これランプかなってね、私も思ってたんですけど、気づいてみるとランプっていうのは19世紀まで発明されてなかったんですね。ですからこれランプじゃないです。当時あったのは松明ですね、松明。この愚かな乙女たちは松明の油を切らせてたっていう話を言ったんです。ランプですので、松明にとってはもし油がなかったらもうあっという間に消えちゃうわけですよね。あっという間に消えちゃいますよ。油を断つ、文字通り油断っていうこともありますけどね、もう愚かな乙女たちはですね、主人が帰ってくるっていうことをもう眠りほうけてて準備してなかった、文字通り油断して油を断てたわけですよ。油持ってないとすぐに消えてしまう、もうまさに風前の灯火だったっていうことですね。持ってないのは致命的だっていうことです。野草はThis parable is talking about the 10 bridesmaidsAnd I thought that was talking about the lamp. But when was lamp invented? When was the lamp invented? Until 19th century. So this is not talking about the lamp. This is the torch. Torch, okay? And can you imagine the torch without oil? No, it's not a lamp, but it's a torch. Without the oil, that will be gone out pretty soon, isn't it?So the foolish ones were running out of oil, running out of oil. この25章の8節と9節見てみると、愚かな乙女たちは賢い乙女たちに油を分けてほしいっていうことを言ったってありますね。でも分けてもらえなかったっていうふうに書いてあります。これ再臨の話じゃないと、ただのケチな賢い乙女たちの話になっちゃうわけですよ。でもですね、よく考えてみると、これ再臨の話なんですよ。油分けられないんですよ。分けてあげられないんですよ。再臨の話なんです。花嫁をちゃんと、花婿を、ちゃんと待ってた人たちが、ちゃんと準備をしていた人たちが賢い乙女たちだったんだ。 ですので、ここで言ってるポイントというのは、まあ、みんな欠けてるところはあるかもしれない、足りないところを持っているかもしれないけども、それが大事なんじゃなくって、準備ができてたどうかどうかが問われているんです。ちゃんと準備ができてたかどうか。我々の生活、信仰生活もですね、もしかしたら形だけの生活、形だけのクリスチャン生活になってないか。中身がちゃんと伴ってちゃんとイエス様を愛して、そういうことをちゃんとやってるだろうかということですね。灯火があっても油がない、礼拝はしているけれどもイエス様はお待ちしていない、そういうことがあり得るわけですね。ちゃんとイエス様待ってなさいよ、じゃないと風前の灯火ですよっていう話を言ってるわけです。そうはYeah, so verse 8 and 9 of this chapter, the foolish ones asked the wise ones to get some oil. But they said no. They said no. And if this is not a story of the coming of Christ, we think this is a story of mean, wise virgins who don't want to share their oil. But this is a story of the coming of Christ.Even though they want to share, it's impossible to share the oil. This is the story of the coming of Christ, okay? So those who are ready, waiting for the bridegroom, were the wise ones. Everyone may have some lack, say, you know, we may lack something, but it is not important. It's not asked, but...Are you ready? That's asked. That's an important point. So we review our life as a Christian. Is my Christian life, is it just a ritual? Is it just a religion? Is it just an appearance only? Even though there is fire, there's no oil. Even though we worship, we may not be waiting for the Lord.Is it happening to me? Is it me? We should reflect for that.
この後の14節からのちょっとどんどんいきますね。この後の14節から、今度タラントの話が出てくるわけですね。タラントの話、これも再利の話を言う、再利の話ですよ。これ再利の話じゃないです。ただの道徳、あるいはポジティブ思考になりましょうとか、タレントを使いましょう、それだけの話に終わっちゃうわけですね。ここでのポイントは、ちゃんと自分に与えられたタレント、ギフト、賜物を使ってますか？それが再臨の時には問われますよ。ちゃんと使ったかどうかが問われますよ。それがポイント。再臨の話をしているわけですよ。でないと、与えられた賜物を生かしましょうという話で終わっちゃうわけですね。イエス様の再臨を待つ話であるということです。
Yeah, so Matthew 25:14 and following, that's about talents. That's about talents. And this story, but this story also is talking about the coming of Christ actually. If this is not the story of coming of Christ, it ends up with just positive thinking or just use your talents or just a moral lesson only, isn't it?The point of this story is you have a gift given from the Lord. And at the end, you will be asked, did you use your talent? I gave you those talents. Did you use that? Or did you just use for yourself? Just hide for yourself and you didn't use. That will be asked. So that's talking about the coming of Christ. Are you ready for it?Otherwise, it ends up with just a story of using the ability we are given. That's it. But this is a story of waiting for the second coming of Christ again.
我々はですね、こういろんなことで喧嘩したりですね、分裂したりするわけですね。時々こう考え方の違いですとか、形式が違うとか、形、形式で分裂してしまうわけです。
けれども、再臨の前ではですね、我々もひれ伏すしかできないわけですよ。再臨を前にして初めて我々は一致することができる。 イエス様の再臨を前にして初めて我々は喧嘩できない、だと思います。
So、we are often divided by style. Before the coming of the Lord, it's impossible to just still doing the quarreling and fighting. We cannot do that. Before the Lord coming, there's a unity. There's a unity. The only thing we can do before the Lord coming is to bow down.Without it, there's no unity. So, before the second coming, we become united.
その25章の、31節からのところ、ちょっと読んでますね。40節と45節読んでいます。そこで王は答える。はっきり言っておく。私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。45節この反対ですね。そこで王は答える。はっきり言っておく。この最も小さいものの一人にしなかったのは私にしてくれなかったことであるという説がありますね。私にする、イエス様にする、イエス様にしない、それは再臨を待つ信仰から始まるんだ、再臨を待つ生活から始まるんだっていう話です。ですのでやるべきことはもうやってますよ、形式的な信仰生活があるけれども、そうじゃなくってイエス様のために生きる、イエス様との関わりを毎日の生活の中で大事にする、イエス様の、を愛してるか、そういうことが問われるんだ。自分の生活の中でイエス様とどれだけちゃんと関わってたか、人に尽くすことによって神様に仕えてるのか、それが問われるんですよっていう話をしているわけですね。それが問われるんだ。いや、そうは、
Matthew 25:40-45 The king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. And on the other side, verse 45 read, he will reply, truly I tell you, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me. So do for me.Do for Jesus or do not do for Jesus, that will be asked at the end. So we may say, well, I'm just doing what I ought to do. In Christian life, just as a ritual or as a, just a religious life, but he's saying that live for Christ, serve the people, and by doing that, do it to me.So, the relationship with Jesus will be asked at the end. So how we are related with Jesus Christ in our lives will be asked. Will be asked.
ヨハネの黙示録がありますけれども、そこで7つの教会が登場しますね。まあ、これも同じですけれどもね、ヨハネの黙示録、
Yeah, Revelations 2, there are 7 churches, and that's the same thing can be true. But for example, like the church in Ephesus in chapter 2.
これも、天において神の裁きにおいて、再臨のことを言って教会を励ましている、教会にチャレンジしているわけですよね。
So that's the same thing to the church in Ephesus. John is challenging and encouraging in heaven and from the God's judgment. Talking about the coming of Christ at the end. He's kind of challenging and encouraging the church in Ephesus.
3章の14節、ラオディキアの教会が出てきます。ラオディキアの教会。ラオディキアってどんな土地だったのか知ってますかね。ラオディキア、ラオディキアっていうのは温泉で有名な温泉地だったようですね。温泉、
そして高級布地の産地でもあったということです。高級布地、あと目薬の産地でもあったみたいです。豊かな教会だった、温泉地の人たちが行ってる教会、非常にこう、潤ってる、繁盛してる教会、そこでこう自分たちだけが喜んでこの世的な楽しみをエンジョイしてたわけですね。イエス様はどこにおられるのか、イエス様はどこにおられるのか、これクリスチャンたちの集まりですよ、教会なんですよ、教会のことを言ってるわけです。なのにイエス様は外におられた、外におられた。我々も吟味してみる必要があるんだと思いますね。イエス様は今どこにおられるんだろうかな。イエス様が帰ってこられるのを楽しみにしてるかな、期待してワクワクして待ってるかな、あれそうじゃないのかな。イエス様が家の中ではなくて玄関先で待っておられないかな、外で寒い中おられないかな、ということですね。Yeah, so that these words are said to the church in Laodicea. And do you know the place of Laodicea? I've never been, but this is what I studied, okay? That's the place famous for hot springs, hot springs. And also it was famous for the very expensive high-class wool. And also it was famous for eye medicine. So it was a rich church, wealthy church, thriving church. And yeah, so the church in the hot spring district go to this church, the wealthy church. And what was happening was they were the core. I mean, they were the core themselves. They were the center. And they were self-satisfied. And they were just enjoying the pleasure, worldly pleasures. Where is Jesus? Well, it's a church. It's the people, I mean, Christian people gathering. But where is Jesus? He was outside. So I think we must examine ourselves that where is Jesus right now? Where is Jesus right now for you? Am I looking forward to the return of Christ? Am I expecting that? Am I anticipating that with excitement or not? Is Jesus in the house or is he outside in the cold place? はい、最後ですね。有名な絵がありますね。これ見たことありますか？見たことある方、この絵。イエス様の奥視点ですね。イエス様の奥視点です。でもこの絵、まあ、我々が中にいてイエス様がの奥視点ですけども、これ見えますかね。イエス様の方にはドアノブがついてないんですよ。我々の方にしかついてないんです。イエス様は無理やりにですねドアをぶち破って我々の心の中に入ってこようとは絶対にされない優しい方ですね。でもノックされてるんです。ずっとノックされてるんです。で、我々の方からしか開けられないのでノックしてイエス様入ってきてくださいって心のドアを開けた者のところには入ってくださるし、やってるこうやってる方のところには無理やりには入ってこようとはされないっていうことです。イエス様今日もね辛抱強く我々の心のドア入れて、その言葉が、黙示録の3章20節書いてありますね。こういうふうに我々一人一人に言っておられると思いますね。こうあります。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者がいれば私は中に入ってその者あなたと共に食事をします。そして彼あなたもまた私と共に食事をするであろうというふうに語っておられますね。 So this is a famous picture of Jesus Christ and there's a door between us and Jesus Christ and you may not notice or you may notice, but there's no door knob at Jesus' side. So he's just keeping knocking at the door. But there's a door knob at outside. And he doesn't want to break the door and force to come in. He doesn't do that. He is a gentleman. So he doesn't do that, but he just knocks the door from his side and waiting for us to open the door of the heart. And he talks to each one of us here today again. Verse 20, here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, you. And they, you, with me. イエス様をお招きするっていうことですね。イエス様をお招きする。まだもしですね、この中にクリスチャンじゃない方おられると思うんですけども、そういう方ぜひ心のドアを開いて、イエス様を迎えて、歓迎して、そしてイエス様入ってきてくださいっていう時に一緒にご飯食べてくださいます。お聖さんそのことを表してますけどね。一緒に私はあなたと共に食事をし、私もあなたも私と共に食事をするよう、イエス様との交わりをねスタートしてほしいなっていうふうに思います。12月の15日、立石節子さんバプテスマを受けることを決意されました。いろいろ語りたいですけど、その時にね、証しもしてくださるので、本当に心待ちにしたいなと思います。信じてるっていう方も、信じてる人たちもぜひイエス様ともっと近づくためにはイエス様に入ってきてもらわないといけないですね。もう一歩イエス様に近づくためにはお招きしてイエス様に入ってきてもらうことが必要です。ぜひ私たちイエス様、もしかして寒い中でこうしてないかなと、ぜひねイエス様目覚まして、神様入ってください、ください、イエス様入ってください、そういう心でイエス様を待ちたいなというふうに思います。So invite Jesus. Invite Jesus. If you are not a Christian yet, won't you leave the door of your heart open? Invite Him, welcome Him, welcome Him, and start the living relationship with Him. And if you are Christian already, even if you believe, you need to invite Him. You need to let Him come into your heart.In order to get one step closer to Jesus. So when we are facing this season of Advent, let's be ready, invite Him to your heart so that He can come anytime we are ready for it. So let's be ready for that. はい、お祈りしたいと思います。Let's pray.イエス様、あなたを私たち必要としています。私たち本当に自分の言葉、自分の思い、自分のことばかりで頭が心がいっぱいになってしまって、そのために苦しみ、そのために悩み、そのために落ち込み、そのために得意になり、本当に感情の浮き沈みを繰り返すような私たちでありますけれども、神様どうぞ私たちの心の中に今入ってきてください。私たちの心を支配してください。神様の言葉で、神様の愛で私たち満たされたいです。イエス様入ってきてください。どうぞこのアドベントの季節、クリスマスという神様、イエス様が来られるという日を楽しみに楽しみにして、また私たち今の生き方を振り返って、イエス様本当に私の心の中に今いるだろうか、私の生活の中におられるだろうか、イエス様と共に歩んでいるかどうか、そのことを問われていると思います。一人一人心を吟味して、もし入ってきていただいてないならば、心を吟味してイエス様に入ってきていただいて、そしてイエス様と共に歩んで本当に温かい心でクリスマスを迎えることができるように、神様一人一人を助けてください。神様、本当にスタートばかりでゴールも見えない私たちですが、どうぞゴールから今の人生を振り返って生きることができるように、全ての人はあなたの身元に帰ります。あなたの前に立ちます。みんなの前に立ちます。全てが明るみになされますが、どうぞその時に胸を張ってイエス様の前に立つことができるように、私はイエス様を信じてた、それだけで救われます。
イエス様の前にあなたを信じていたと言える人生でありたいと思います。Jesus, we want to be with you. We want you to enter our heart. We want you to be in, not outside, waiting for us to open a door. We need you. We want you. In this season of Advent, we want to anticipate your coming. We want to be excited for your coming. We want to be ready for your coming. Lord, help us to be ready. We are filled with our own thoughts, our own thing, and we struggle by that. We are just struggling by our own words and just being selfish and living in a selfish way. So please come into our heart. Fill us by your words. Fill us by thinking about you, anticipating you, and feel our emptiness in our heart. Lord, we set our goal. We will see you at the end. All of us will die at the end, and we will see you face to face, and we will stand before you. We will stand before everyone, and everything will be revealed. Good and bad, but we want to be ready. We want to say before you, I believed you. I believed in you. I trusted in you. I was with you, and you will say, I was with you too. I know you. Be glad in it. So help us to be with you, live with you, serve you in this season and until the end. 神様、最後までこの地上の人生を全うする時まで。どうぞあなたと共に生き、あなたに仕え、人に仕える、その生き方が全うできますように、お一人お一人を祝福し、導いてください。感謝して、尊い救い主、イエス・キリストのお名前を通して、御前を捧げいたします。アーメン。